一般質問。一般質問は6月6日と9日から12日の計5日間実施され、18名の議員が質問を行いました。各議員による一般質問の内容について主なものを紹介します。一人当たり持ち時間は45分でした。一般質問とは、市長等の行う行政全般に対し、執行状況や政策方針などについて質問し、報告や説明を求めるものです。議会の動画配信は、スマートフォンのカメラで QR コードを読み取ると、蓄積しホームページ内議会中継ページに移動します。それぞれの質問者、議員の写真の下に QR コードがついています。1. 藤沢一茂議員。クエスチョン。アルテリオ高額工事費見直しを。アンサー。アルテリオあり方等検討委員会の答申を待って判断していく。詳細。藤沢議員。人口減少対策、経済対策についてどう考えているか。また、若者世代への住宅政策など新たな取り組みは？市長、人口減少の抑制と持続可能な街づくりに全力で取り組んでいくとともに、新たな取り組みについては職員としっかり話し合いながら検討していく。藤沢議員、中心市街地活性化についてどう考えるか。防災機能を備えた公園を整備してはどうか。市長、持続的発展が図れるよう努めてまいりたい。公園整備の提案についても職員と話し合いながら検討していきたい。藤沢議員、アルテリオについてはどう考えているか。工事について再設計するなど、再考してもいいのではないか。市長、あり方等検討委員会の答申を受け判断する。また、再度の設計等の提案に関しては、職員と話し合いながら検討したい。藤沢議員、下館美術館と板谷波山記念館の機能集約化や、波山記念館の建て替えの検討は？市長、どちらも重要な文化施設であり、観光拠点であると考えている。集約や建て替えについては、財源確保等、様々な課題もあるにはあるが、委員会の答申を踏まえて検討していきたい。藤沢議員、その他の質問。物価高騰対策について。2. 水垣美幸議員。クエスチョン。市長公約の医療系大学、学部の誘致の具体的な構想とスマートインターチェンジ構想の実現は？アンサー。市外に考えを示し、働きかけていく。詳細。水垣議員。市長公約の畜生幸せ夢プラン77の中の医療系大学学部誘致の具体的な構想及び今後の見通しは？市長、まずは本市に医療系をはじめ、食品、栄養、農業に関する大学、学部について誘致の考えがあることを外に示していく。水垣議員、大学学部の誘致には懐疑的な声も多い。この公約を作るにあたり、どの程度構想を持っていたのか。市長、本市において最も必要だと感じ、力を合わせれば誘致ができると信じ、公約としたところ。水垣議員、大学のつてはあるのか。市長、今までに連携した大学との関係を最大限に活かし、今後活動していく。水垣議員、同プラン中のスマートインターチェンジ構想の実現に向けた動きや、スケジュールはどうか。市長、桜川畜生インターチェンジと真岡インターチェンジとの間に 新たにスマートインターチェンジが整備されれば、本市の活性化に大きく寄与する。今後、真岡市に働きかけながら進めていく。水垣議員、その他の質問。まちづくりビジョン。英語圏との友好都市。その他です。3. 二瓶正美議員。クエスチョン。明けの元気館東側の土地の早期取得を。アンサー。しっかり審議をし、前に進めていきたい。詳細。二瓶議員。イルブリランテの大ホール800席に対して、駐車スペースは104台。明けの元気館も駐車場が十分に確保できているとは言い切れない。明けの元気館の東側とイルブリランテの間の約4000坪の土地については、両者の駐車場不足を解消するためにも必要不可欠と考える。本市の考えと取得交渉の進捗状況はどうなっているのか。市長、前市長と同様、周辺公共施設の状況から、有用な利活用を図ることができる可能性が高い土地と認識している。今後、地域の現状と利活用の方向性、取得額などを総合的に検討し、慎重に判断してまいりたい。保健福祉部長、土地の利活用についての検討材料の一つとして、明けの元気館駐車場の現状についての調査を実施した。この結果を含め、今後改めて土地取得等について対応してまいりたい。二瓶議員、一度人の手に渡ったら市で取得することは不可能であると考える。早急に市長自ら交渉していただきたいが、いかがか。市長、金額の代償に関わらず、しっかり審議し、ご理解をいただきながら、前に進めてまいりたい。二瓶議員のその他の質問。海外都市との姉妹都市締結。学びの多様化学校新設。ほか。4. 日高久枝議員。クエスチョン。学校図書室の充実及びエアコンの設置は？アンサー。図書購入、エアコン整備、司書の配置等、適正に対応していく必要がある。詳細、日高議員、令和4年12月の新聞記事によると、全国から抽出した168自治体を対象に調査した本市の児童生徒1人当たりの図書購入費は、小学生316円、中学生206円で、共に最下位であった。その後の図書購入費は？教育部長。令和5年度は1032円。令和6年度1381円。令和7年度1111円。毎年一定の金額を確保してまいりたい。また、公立図書館から市内小中学校への団体貸し出しの利用により、充実させてまいりたい。日高議員、新刊本の入れ替えは適切に行われているか。教育部長、児童生徒の要望、課題図書、メディア等で進められた図書などを参考に購入している。日高議員、図書室の空調設備は？教育部長、小学校はほぼ未整備。日高議員、文科省は学校図書室を読書センター、学習情報センター、心の居場所と位置づけている。本市の学校図書室についてどう考えるか。市長、学校図書室は子どもたちの豊かな心を育む重要な学びの場であり、居場所となっていることもよく理解している。図書購入にかかる予算確保、エアコンの整備等について適切に対応していく必要があると認識している。日高議員、その他の質問。 ジェンダー平等の実現、男女間の賃金格差是正、未婚率の上昇、ほか。5、三沢隆一議員。クエスチョン、災害時に備え、市内公立学校体育館に空調設置を。アンサー、課題はあるが、避難所に指定されていることからも、前向きに検討を進めたい。詳細、三沢議員、今年も過酷な夏が予測されるが、クーリングシェルターの設置期間及び設置場所は？市民環境部長、熱中症特別警戒アラートの運用期間である4月23日から10月22日まで、市の施設9カ所、県の施設2カ所、民間の施設24カ所、計35カ所に設置している。三沢議員、市内小中学校の特別教室の空調設置率は？教育部長、小学校が 32.3%、中学校が 91.6% である。三沢議員、暑さによる児童生徒、教職員への負担も大きい。特別教室への空調設置についてどう考えるか。教育長、現在は熱中症リスクを考慮し、空調のある教室で授業を行うなどしているが、学習効果や効率を考えると、特別教室での学習が大変望ましいと考える。三沢議員、災害時に備え、指定避難所である市内公立学校体育館のうち、中学校区に1カ所くらいは空調設置が必要と考える。空調設備整備臨時特例交付金を活用した設置の考えは？市長、有利な支援制度ではあるが、交付にあたっての条件や金額の上限があることから、慎重に検討すべきと考える。避難所に指定されていることからも、前向きに検討を進めたい。三沢議員、その他の質問。学校における復活物選考について。6、塚田紗代議員。クエスチョン、西部メディカルセンターに脳と心臓に特化した診療科を。アンサー、診療科設置に必要となる医師確保に向け、しっかりと検討を進めてまいりたい。詳細、塚田議員、西部メディカルセンターの医師、看護師数及び病床利用率は？保健福祉部長、令和7年5月1日現在で、医師37名、看護師191名、病床利用率 69.3% となっている。塚田議員、医師不足により受診ができにくいとの声を聞くが、いかがか。保健福祉部長、働き方改革などの理由により、現実的には現状として不足している状況である。塚田議員、西部メディカルセンターの当初の目的は、脳と心臓の診療科に特化した病院の建設であると理解している。当初目的の通りに診療科の充実を図るべきと考えるが、市長の考えは？市長、脳と心臓専門の診療科を西部メディカルセンターに設置したいという気持ちは、重々理解しており、受け止めている。しかしながら、医師確保が十分にできない限り、診療科設置は困難である。仮に24時間対応できる脳・心臓の専門診療科を設置するとなると、最低でも1チーム7、8人、できれば10人の体制を整える必要があるのが現状。診療科の設置に向けて、この人数の医師を確保できるよう、同センターとともにしっかりと検討を進めてまいりたい。塚田議員、その他の質問。前市長の市政運営、医療系大学誘致、寄付口座、寄付金制度、ほか。 7. 吉富康信議員。クエスチョン。健全な財政運営の確保と自己責任から分かち合いの社会への転換を。アンサー。持続可能な財政運営に努めていくとともに、どのようなことをどこまでできるのか検討していく。詳細。吉富議員。財政調整基金、貯金は当初予算の1割程度を中長期的に維持するとのこと。また、今後、実質単年度収支の赤字が続けば、基金の取り崩しが恒常化しかねない。健全な財政運営をどう確保していくのか。市長、財政調整基金は災害時の突発的な財政需要に対応するため、一定の水準を維持していく。財務部長、財政調整基金の役割は、歳入の急減や歳出の突発的な急増があった際に、柔軟に財源調整するもの。今後も取り崩しと積み戻しを繰り返しながら、変化する財政需要に対応していく。実質単年度収支は、赤字が続くと、基金の枯渇が懸念される。基金残高を確保しながら、持続可能な財政運営に努めていく。吉富議員、財源の配分に加え、すべての市民が平等に、医療、福祉、介護、教育等の行政サービスへアクセスできる仕組み、自己責任から分かち合いの社会への転換のあり方について、将来を見据えた検討をすべきと思うがどうか。市長、行政の役割は、これまでより一層重要になってくると認識している。どのようなことをどこまでできるのか、医療、福祉、教育部門など、横の連携を強化しながら検討していく。吉富議員、その他の質問。西部メディカルセンターの診療経営指標。SDGs への取り組み。8. 大島茂議員。クエスチョン。医科大学の誘致は本当に可能なのか。アンサー。まずは、筑西市で大学学部の誘致の意向があることを内外へ示すことが重要と考える。詳細。大島議員。市長の選挙時の公約、医科大学の誘致について尋ねたい。直近に新設された大学は、2016年に被災地復興を目的に特別措置で30年ぶりに設置された東北医科薬科大学。国家戦略特区制度による先進国際医療対策目的の国際医療福祉大学の2校だけである。財政、土地、人的、文部科学省の認可、日本医師会の同意等、誘致には多くのハードルをクリアしなければならない。人口10万人弱、一般会計約500億円の本市にあって、医科大学の誘致は本当に可能かどうか伺いたい。市長、筑西幸せ夢プラン77は、命を守り、育むことを目指して掲げたもの。まずは本市に医療系をはじめとする、大学学部の誘致の意向があることを示してまいりたい。大島議員、市長就任最初の議会であり、これは市長の選挙公約である。市長の責任ある答弁をお願いしたい。市長、地方創生 2.0 において、東京一極集中をなくし、人材を地方へという方向が示されている。大学学部の新設ではなく、現在東京に一極集中している大学学部の一部を本市に誘致する意向があるということを内外にしっかり示していくことが重要と考えており、前向きに検討を進めているところ、まずは挑戦することが大切と考える。大島議員、その他の質問。給付型奨学金制度創設。企業誘致。他です。 9、中座利勝議員。クエスチョン、スポーツの街復活、地域や子どもたちの環境づくりについてどう考えるか。アンサー、交流人口を増やす仕組みを作るなど、総合的な考え方を持ちながら検討していく。詳細、中座議員、スポーツ少年団の団体数、団員数、指導者数及び支援は？教育部長、令和6年度は団体数が40団体、団員数が665名、指導者数が147名である。また、スポーツ少年団育成補助金として、毎年度運営費の助成及び大会を行う団体に対して、大会運営費の助成を行い、支援している。中座議員、現在中学生の部活動地域移行が進められている。スポーツ少年団との連携は必要不可欠だが、市の考えは？教育部長、スポーツ団体及び文化団体にアンケートを実施し、中学生の受け入れ状況を調査している。中座議員、防災機能を備えた多目的運動場について、市長の考えは？市長、市単独での開設は財政状況を考慮すると厳しい。交流人口を増やす仕組みを同時に作るなど、総合的な考え方を持ちながら、可能性を含めて検討していく。中座議員、部活動の地域移行について、熱い思いを伝えていただきたい。教育長、特に今の中学校2年生の不安を少しでも取り除き、来年元気よく早退を迎えられるように働きかけをしていくことが私たちの使命だと考えている。中座議員、その他の質問。スポーツ施設の整備。明野地区の廃校の利活用。その他です。